SSKRadio.tv Sapporo Sound Keep Radio and TV. Broadcast from Hokkaido. Production by SSK Radio.
はい、突然ですけど伊藤先生、
はい、
小学生の時、
はい、
将来どんな仕事に就きたいと思ってましたか？
私ですね、
はい、
もう小学校の頃にすでにですね、
うん、
算数や数学の先生になりたいと、もう決めていまして。
なるほど、
はい、もう変わらずですね、それが中高もずっと変わらず、うんう
ん、じゃあ教科は変わっても。
そうですね、うん、でも実際あの就職は最初はね、算数数学の先生ですから。
へえ、あ、中学の？
あの小学生中学生に。
なるほど、
はい、教えてましたからね。
うん、
今国語の先生ですけど、
うんうん、
はい、
すごい。でもね、うん、その小学生の時の夢を今叶えてると、
はい、そうです。
うーん、
じゃあ、 あの坂本先生はあの子供の頃何になりたかったですか？
私はあの明智小五郎になりたかったんですよ。ずっと、
はい、
あの江戸川乱歩の、
はい、
その怪人二重面相シリーズの少年探偵団にすごい憧れてまして、
はい
はい、で小学生の時友達と結成したんですよ、
はい、
探偵団、
はい
はい、でそれの私が明智小五郎役でして。
一番いいところですね。
そうで、将来も探偵になりたいなと思ってました、
はい、あ、
はい、実は。
で大人になった時に探偵になりたいとは思わなかった、
はい、思わなかったですね。その後はもう高学年くらいからはもう作詞家に次なりたいと思って、
はい
はい、でその後すぐまた先生にっていう風になったので、
うんうんうん、
探偵だ、あの明智小五郎になりたいって思った時期は本当に 4,5 年くらいかな、はいはい、
でもなかなか長かったですね。
なれなかったですね、
はい、
ならなくてよかったなと思ってます。
はい。
国語専門塾美学の
この番組は国語専門塾美学、手島理科、テクニカル TI 以上各社の提供で北海道札幌市 SSK ラジオ .TV エジソンスタジオからお送りします。はい、今回も始まりました国語専門塾美学の放課後シャウト。番組 MC を務めます私伊藤と
坂本です。
よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は国語専門塾美学の塾生の作品紹介や国語に関する楽しい話題などを通して日本語の面白さや楽しさを皆さんと一緒に感じていこうという番組です。番組ではお便りの方を募集しています。メール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv郵便番号003-0803北海道札幌市白石区菊水3条4丁目1の9第二森ビル SSK ラジオ .TV 放課後シャウトまでお願いいたします。今日のラインナップですけども、
はい、私たちパーソナリティのフリートーク、
はい、
2人でシャウト、
はい、
そしてあの塾生の作品を紹介する作品シャウトをお送りします。
はい、はい、それでは今週もよろしくお願いいたします。
僕と一緒に科学しませんか？札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手島理科。手島理科では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手島理科まで。
理想的な音作りを実現するテクニカル TI。 CD 制作から機材調整まで、さまざまなノウハウを生かした心地よい音作りを実現します。新しい時代の新しい音を、あなたの耳にテクニカル TI。 キ
ムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは、私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日、 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。国語専門塾磨くの
放課後シャウト。
二人でシャウト。
はい、このコーナーはパーソナリティの私伊藤と坂本が楽しいトークをお届けするというコーナーです。毎回設定するトークテーマをもとに話の方をしていきますけども、今回はこちらのテーマでお話の方をしたいと思います。
何でしょう。
それではディレクターお願いいたします。
はい、ディレクターの佐藤です。伊藤先生、8月20日に M1 グランプリ1回戦に出場しました。
はい。
坂本先生、伊藤先生、いかがでしたか？
いかがでしたか？
ということですね。
はい。私は出てないんですけどね。
いやーもう、あれですね。人生で、まずは味わったことのない、まあ、2日間というか、1日というか、
うんうん。そうだろうね。
うん。うん、もうそういう日でしたね。うん、
緊張した。
いやもうとてもとても緊張しました。実際と顔合わせをしたりとか、うん、そういう時間はそこまで緊張はしないんですよ。
相方さんとね。
うん、
はい。
あ、ちなみにね、この場を通してお話をしておきますけども、うん、相方と私初顔合わせがこの8月20日の前日。8月19日の日でしたので、うんうん、この日に初めて会い、次の日には2人で舞台に立ってるという、うん、
すごいですね。
すごい。
結局時間取れなかったってことですね、その事前には。
そうですね、う
ん、忙しいから。お互い
でもね、不思議とね、19日に会った時にね、なんか初めて会った感じとは思えない感じでね、普通に話をしていましたね。もうね、
うん、
でそこからね、ネタ合わせをして、はい、で、家に帰ってから、自宅に帰ってから修正をしまして、
うん、
で次の日、まあ、本格的にね、ネタ合わせとなるんですけど、やっぱりね、緊張しだしたのは、うん、会場に来て、
うんうんうん、
入り口のところでね、観客の方が列をなして並んでいるところを見て、うん、こりゃ大事だと。
今回そして札幌大会、北海道大会というのかな、
はい、
それの出場者も多かったんですよね、エントリーも。
みたいですね、
うんうんうん、
いつもね、なんか50組ぐらいのところ、今回81か2ぐらい出たんですよね、確かね、
うんうん、
多かったっていうのもありますし、うん、そしてやっぱり周りで外でね、うん、ネタ合わせをしていたり、会場のその実際にやっている、予選をやっている声が扉越しに聞こえたりとか、
うん、なるほど。
でまたそういうのを繰り返していくと、妙に緊張感がやっぱり増していくんですよね。
出るんだぞっていう、
そうです、
現実感が。
そうすると緊張とともに何がやってくるかというと、
うん、
ネタを飛ばせない。
あ、
うん、やっぱりそこに対してのプレッシャーがもうすごい強くなってきて。
確かにね、
うん、
舞台の上でも真っ白になってるってあんまりないよね、意外と、うん、ありそうで。
でもプロの人でもね、やっぱり飛ぶってあるみたいですから、
うんうんうん、
ね、ましてや素人の我々、うん、しかもネタ
ね、
前日に、ね、
合わせたの前日ですからねそれをもう本当に叩き込んで、ね、して時間がまた決まってますので、その時間に合うようにっていうこととか、うん、もろもろそういう制約の中でたたたでやっていく形になるじゃないですか。
今回は一律2分だったんですよね。
そうなんですよね、
持ち時間が、うん、はい、で2分過ぎると警告音が鳴って、
はい、
で2分10秒だったっけ、
いや2分5秒ですね。
5秒で警告音が鳴って、
で15秒で
強制終了、
強制終了です、
うんうんうん、
で実際数個前の組は、うん、ブーブーって鳴ってましたね。
そう結構ね、私最初から見てたんだけど、
はい、
鳴ってるチームはあった。
だからもうそれもね、当然ですけど分からないので、実際どういう扱いになるのか、うん、っていうことはもう2分にやっぱり収めるのが一番ね、うんうん、やっぱりいいだろうということで、ね、やっぱりそこも含めて最後ギリギリまでちょっと間とか、あと言葉ね、どういう風にするかとか、もうネタもちょっと調整して微調整かけてっていう感じでね、でこんな話をしていますけども、
うん、
普通に考えればですよ、何やってんだろうとここで、うん、今すごい真剣に話をしていますけども、うん、そう、普段まずそんなこと考える必要もないじゃないですか、
うん、そうだよね。
それをただただ真剣にそういうことを考えながら、あの本番に向けて向き合ってるわけですよ、
うん、もう光と一緒、あの娘と一緒に見れたんですよ、
はい、
私も、
はい、
でその観客、あの観客席で、
はい
はい、そしたら娘がもう出るちょっと直前に、
はい、
あなた方が出る直前に、
はい、
ねえママ、これ一体どういうことで出ることになったのもう一度もう一回教えてって、うん、すっごい興奮した感じで、
うん、
えどういうことって今更すごい聞いてきて、
それは
パパも巻き込まれた形かなとか言いながら、
もう事故ですよそれはもうあれですよ、あの私自身がね、どういう経緯でこうなってるのか教えてってもう聞いてもいいぐらいの話ですよね私自身もそうですよ。
でもみんなきっとあれ本当にあの同じような気持ちでね、うん、観客席でみんなドキドキしながら、多分関係者は、
はい、
見てたと思う。本当に
未だにあの会場の風景は僕の記憶にはありません
あステージからの、
そう、ステージからの観客席の全容の記憶はないです。
もう満席だったと思うきっと、本当に、う
ん、本当に、うん、あの人と目があったらあの緊張度が増すだろうと思っていたので、誰とも目を合わせないって決めてたんです、
うんう
ん、そしたらね、あのプロデューサーとあの目は合ってないですけど、うん、ちらっと見たんですよ、席に座ってるのが、
座ってるのが、
うん、もうチッて下打ちしましたからね、うん、目に入るなと、
うんうんうん
うん、
なるほどね、
もう余計な、ね、緊張感を与えないでくれと、
うんうん
うん、もうそれぐらいですね。だからもう自分たちが2分間どんな感じにしたのかっていうのが今ちょっと思い出してくれと言われたら、本当に、ね、記憶ぼんやりしてます。
でもほらラジオ聞いてる方々はわからないので、
はい、
どんなネタだったのか、
はい、
どういう内容で臨んだのか、ちょっと軽く教えてください。
はい、
はい、
これは相方のね、宗介くんが国語、ね、講師である私にですね、うん、
はい、
ことわざを教えてくれと。
あ、なるほど、は
い、っていう話で、
うん、
じゃあいいですよということでことわざを話すんですけど、うんうん、私が言ったことわざをことごとく言い間違える。
あ、なるほどなるほど、
はい、噛むっていうかね、うん、そういう形で言ってそれに対してツッコミを入れていくと。
なるほどね。
で最後のオチとしては、はい、滑舌が悪いだけじゃなくてね、
うん、
私は口が悪いんだと、
うんうん、
いうことでオチとして落とすっていう形の流れですね、うん、
なるほどね、
はい、
はい、なんかネタは私すごい見た時、
はい、
いいなと思って、
はい、
それぞれの個性もちゃんと出てて、
はい、
先生、国語の先生と滑舌の悪い子みたいな、
はい、
その図もすごいはっきりしてて、
はい、
面白かったと思うんですよ。四字熟語を教えて、それに対して、あ、四字熟語じゃない、
ことわざ、
ことわざね、
はい、
教えてそれに対してこう間違えるっていうね、はい、面白いなとは思ったんですけどね。
そうですね、だからもういろんなものは、はい、結構私が言うのもなんですけど形にはなったと思います、
うん、
あとはね、ただ当然ですけど技術であったり、
うん、
経験の部分 うん、やっぱりねすごいなと思うのが舞台を見回したりする余裕がある人っていうのはやっぱりそれだけやっぱり経験積んでるんだろうなと思います、
うんうん、そうね。
そんな余裕はないです。もう自分たちのネタをやりきるだけのもうなんていうんですかね余力しかもうないので、うんうん、もうそれで限界でしたね、
うん、なんかお笑いって私もその好きなんですよ、うん、やっぱりそういうお笑いも好きだし M1 も毎年見てるし、
はい、
だけど実際こう観客席で見て、はい、すごい上手い人って、
はい、
やっぱりなんかこう自分たちだけじゃなくて自分たちのネタをこう引っ提げて、うん、観客をこう、はい、そのネタの世界観に引きずり込むみたいな、うん、
あ、分かります、
うん、そういうのがやっぱり上手いなと思いました、
うんうんうん、
でもちょっと下手っぴなチームって自分たちだけで完結してて観客を置いてけぼりにしてる感じが、
はい、
そうだからちょっと間の持たせ方とか、
はい、
その表現とか、
はい、
声の出し方一つで、
はい、
あとこう観客に振るとか、
うんうん、
そうですよねとかっていうのとかももうちょっとあったらネタは面白かったのに、
うん、
そのやっぱりね1日前に練習しただけあって、
うん
まあ、光うちの娘は頑張ったパパと、
うん、
一生励ましてはくれたんですけど、
はい、
そう、それが救いだったかなとは思うんですけど、
いや本当ですよ。
でもやっぱりその練習、
うん、
だからネタがどんなに良くても、
うん、
やっぱりそれをこうちょっとなんていうの表現する、
そうですね、
うん、その仕方がやっぱり難しいなと思って、
うんうん、あとはねやっぱりその舞台に立つっていう行為そのものがやっぱりあの相当経験が必要だと思うので、
うんうんうん、
仮にネタ合わせをして万全な状態で行ったとしても多分ね、
うん、
周りを見てあれこれする余裕っていうのはなかなかね、
うんうん、
その場にやっぱり立たないと難しいと思います、
うん
うんうん、なんかもうねすごく経験者ですみたいな感じで言ってますけどねもうそれぐらいもうなんていうか極限のなんか経験をした感じがしますね、
うん、まあ、それもまたねあの悔しさとか悔しくない全然
悔しくない
それがダメ真剣にやってたら本当に悔しさは残るはず、
ね、ここで悔しいとか言うと来年も出ますかって絶対言う人が出てくるからもうそこは ねあえて封印するために
糧にしてい
やもう
来年に向けていろいろ
仕事には生かしたいなと思いますけどあの絶対もうね本当に辛いんですってもうねすんごいね心臓痛くなるの
うん、
うんもうそれぐらいの行為なのでもうねあれをじゃあ何回もやりたいかっていうともうねいいですそうじゃなくてもね今回その事実を知った方からね結構ニヤニヤしながらね出たんだってみたいな話ってねぐらいじゃないですかやっぱりそれぐらい周りの人から見ても M1 に出るとかっていうのはすごく特殊なことみたいでね、
うんうんうん、
とてもやっぱり興味がね、
うん、
やっぱりあるのか聞かれますよね
ホームページにも載ってるんですよね M1 のホームページにも
いやもうねお二人の見ないでください
その写真も載ってるので皆さん、うん、国語先生で札幌大会でホームページにも載ってますので、
うん、
興味のある方はどうぞご覧ください
もう LINE とかでもね M1 お疲れ様でしたって自分が何者なのかよく分かんなくなりますんでもう本当に今回だけにしたいなというふうに思います
お疲れ様でした
ありがとうございます
ご専門塾美学の
放課後シャウト
僕と一緒に科学しませんか札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで
理想的な音作りを実現するテクニカル TI CD 制作から機材調整までさまざまなノウハウを生かした心地よい音作りを実現します新しい時代の新しい音をあなたの耳にテクニカル TI
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。SSK ラジオ内では、塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは、国語専門塾美学で検索。国語専門塾美学の
放課後シャウト。
作品シャウト。
はい、このコーナーでは国語専門塾美学の生徒が作った作品を紹介します。今回のテーマは日記です。夏休みのね、宿題としては定番の日記ですけども、うん、美学ではね、普段の授業の中でも日記を書いてもらっていますので、はい、今回その夏休みをテーマにね、うん、どんな日記ができたのか皆さんに聞いていただこうというふうに思っております、はい、で今回は2名の作品をね紹介いたします。それでは早速一つ目を聞いていただきます。
小林里奈、小学1年生です。夏休み、家族と友達で赤い川にキャンプに行きました。川で遊んだりスイカ割りをしたりしました。一番思い出に残ったことは、新しい友達ができたことです。いろはちゃんとりんたろうくんです。テニスやキャッチボールをしましたが、二人とも優しかったです。他にもキャンプ中に歯が2本抜けました。キャンプに来た日に1本、次の日にまた1本抜けました。気になっていたので抜けた時嬉しかったです。また赤い川にキャンプに行きたいです。そしていろはちゃんとりんたろうくんと遊びたいです。
かわいいですね。
いやーかわいいですね、はい、新札幌校のね、うんうん、小林里奈ちゃん、
はい、
はい、今回のねテーマはキャンプということで、ね、夏休みのこれも定番ですね、はい、
ねえ、はい、スイカ割りをしたり川で遊んだり、
はい、
歯が抜けたり、
はい、
いろんな、
いや盛りだくさんですよね、
うんうんうんうん、
でこれがねもう本当にあのだらだらとそのスケジュールをずっとねこんなことをやって次これをやってっていうんではなくて、
うんうん、
ちゃんとねあの会ったことをピックアップして、
うん、
はい、あの日記の中で説明してくれたので、
ね、
とてもメリハリがあって分かりやすかったですね。
はい、そうですね。で練習する時間がもうほとんどなくて読みの、
はい、
で私これ録音したんですけど、
はい、
でももう書いてすぐの状態で読んでるので、
うん、
ちょっとたどたどしいところはあるんですけど、
はい、
まあ、小学1年生で
そうなんですよ。
すぐにその場で読むっていうのはなかなか難しいから、
うんうん、
でも上出来だったんじゃないかなと思ってます。
そうですね、はい、この日記の内容ね音読考えてもね、うん、まだ本当に小学1年生ですから、
ね、
うん、よく頑張ったと思います。
もうりなちゃんは1年生なんですけど、その小学幼児教室から美学に通ってくれてて、
はいはい、
もう1年生の入学当時から字がものすごい上手なんですよ、
はい、
もう本当に
分かります
よね、
うん、
高学年は顔負けの字を書きますよね。
いや本当そうなんです、
うん、
それでやっぱりあの言葉もね、
う
ん、結構知っているので、
そうそうそうそう、
文章を書くのがね本当に1年生他の1年生と比べたらやっぱり相当うまいですよね、う
ん、和とあの私はの和をほら和ゆえおの和書いたりするじゃないですか。
ありますね。
そういうの一切なく、
うん、
切手を来てって書いたりするじゃないですか、
はい、
即音とか、
はい、
それも全くなく、
うん、
だからもう文字使いというか表現力がすごくあって、
は
い、
うん、
なんか先がすごい楽しみだなと。
いや本当そう思います。
いつも思います、はい、
もうすごい可愛らしいんですよね。そしてね、
うん、
人懐っこくてね、
はい、
はい、それでは次の作品に行きます。
吉田樹、小学5年生です。8月12日と13日近所の公園へ盆踊りに行きました。私は出店のくじ引きをたくさんしましたけれど、狙っていたものが一つも当たりません。どうしても当てたかったのでもう一度引いてみたら、ちいかわのティッシュが当たりました。当たるだけ嬉しかったです。次に矢倉で盆踊りの太鼓を叩きました。私は子ども会のジュニアリーダーなので事前に何度も練習していたのです。 当日は間違えないで叩けたのでとても安心しました。特に二日目はどんどんかどんどんかかかかと大きな音でリズムよく叩けたので楽しかったです。途中で雨が降ってくるというハプニングがありましたが、すぐ止んだのでほっとしました。また来年も盆踊りを力いっぱい楽しみたいと思います。
うん、
はい、これはね、清田校の小学校5年生、
はい、
ね、吉田樹さんの日記です。
なるほど、子供ってくじ好きですよね、
はい、いや本当好きですね。
なんか当たるまで引いちゃいますよね。
わかりますあのドキドキするんですけどね、うんうん、あの親御さんとかはね、あのお金大丈夫かなって何回も引くとね、
そう、
はい、
でもなんか楽しい夏祭りの様子が伝わってくる、うん、いい日記だったと思います。ちゃんと客観と主観、
ね、
情報もしっかり書かれてるので、
はい、
でそれでどう思ったのかっていうのもちゃんとしっかり書かれてて、はい、なんか聞きやすい分かりやすい日記だったんじゃないかなと思います。
そうですね、表現や言葉遣いもね、うんうん、やっぱりあの小学校5年生ということで、
うん
うん、すごく同じ表現にならないように、はい、とても丁寧に書かれていました ね、
はい、
で次回の作品シャウトですけども、まだね、あの何にするかちょっと決めていませんけども、またこういう形で、はい、あの生徒の作品を紹介していきますので、はい、ぜひお楽しみに。
国語専門塾美学の
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
理想的な音作りを実現するテクニカル TI、 CD 制作から機材調整まで様々なノウハウを生かした心地よい音作りを実現します。新しい時代の新しい音を、あなたの耳にテクニカル TI。 キ
ムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。国語専門塾美学の
放課後シャウト。
この番組は国語専門塾美学、手締まり課、テクニカル TI 以上各社の提供で、北海道札幌市 sskradio.tv エジソンスタジオからお送りしました。はい、今回もエンディングの時間がやってまいりました
ね。
はい、
今回はやっぱり M1 の話題が一番盛り上がったんじゃないですか。
そうですね、まあ、はい、本当に、まあ特別編じゃないですけどねもう本当に特殊なことが起こったので、それも皆さんにもね、まあ、ご報告も兼ねて、
うんうんうん、あとでも結構改めて分かったこともあって、なんかこう表現することとか、
はい、
伝える力とか、
はい、
やっぱり伝えたいとか、
はい、
伝わってほしいってやっぱ強い思いがあるチームがやっぱ強かったかなって思いました。
うん、そうですね、う
ん
う
ん、だからもう自分たちでネタを何とか守るとかじゃなくて、
うん、
こうなんか伝わってほしい 笑ってほしいっていう気持ちがでも強いかどうかって、うん、これってもう話す力にも全部通じるので。
そうですね、うん、でも今回ねその中でも例えばあの美学の塾生にねいろんな話をするときはそれこそその伝わってほしい、うん、こういうことを知ってほしいっていうことを表現するのが、はい、あのすごく、まあ、簡単ったら変ですけど、まあ、あのそれこそ思い強くね、うん、やっているのであの自信はあるんですけど、いざねこういうふうに違う環境違う内容になるとそれの難しさをとても痛感させられるわけですよ、
うん、そうね、
うん、
だから伊藤先生の場合はもう緊張しいだからねそもそもが。
いやでもねあれですよ、足こすってないですからね、うん、
いやでももう全身で緊張は伝わってくるから私たちも本当見てて、うん、まあ、ドキドキして笑うとかではもうない、うん、すでに本当に
そうですよね、
そう笑しっかりと笑おうって大きく笑おうって言ってたんだけど、うん、もう全然それどころじゃない、私たちももう引きつっちゃって、
あ、
うん、今までにない、私もあまり緊張はしないけど、
はい、
すっごい今回緊張してもう手冷たくなっちゃって、
そうなりますよね、
うん
うん、
なんかもう本当はもう出てほしくはないかなと正直思うけど、
うんうん、
でも楽しかったなってすごく、うん、非日常で、
そうですね、うん、まだね楽しかったって言えるほどの余裕はまだね精神的にはないんです、うん、実は。あ
っ終わっちゃった、
これどうしよう
このまま行きましょう
あのアトワークのコーナーがありましたが、あのすいませんちょっと
そうそう
お聞き苦しい感じでしたけども、 M1 の話をしているうちにねあのバックの音楽が終わってしまうとい う今それであっていう感じで、ね、全員で今ちょっと固まったところです、申し訳ありません、
はい、予告もできず、
はい、
とりあえず予告しますか
もうお便り募集もなかったですからね最後ね、
うん、
あのすいません今回はそれぐらい特殊な案件だったということで、
うん、
はい、
ちょっと今でも お便り落ち着いてますよね。
そうですね、
皆さんもっとお便りいただけると励みになりますので、
はい、
お願いします。
あのそうですね、あのどんな話をしてほしいか、どんなことを聞きたいか、
う
んね、
そうそう、
あのぜひあの お便りの方をお寄せいただければ、あのただこれだけはダメですよっていうのがね、あの次これをやってくださいとかね、あの謎のリクエストだけはしないでくださいあのそれやるとあのね私があの何かしら体験型の形で毎回何かさせられる形になってしまいますので、
でもまた今日もね、はいはい、お願いします。
はい、ディレクターの佐藤です。前回に引き続きまして、
はい、
モノマネノックということで、
はいはい、
まあ、M1 グランプリちょっと残念な結果に終わってしまったんですけども、
はい、
あのモノマネはもう引き続き特訓を続けていきたいと思いますので、
よろしくお願いします。意味がわからないんですよね。
もうこれはあのアンケートで出ちゃった結果ですので、あのこれは引き続き頑張っていただきたいと思うんですけど、今回は、もうこれもモノマネの中では定番だと思います。出川哲朗さん。
うん。
あの
確かに。
はい。でこの度あの還暦を迎えまして、
はい、
あの来年1月に横浜アリーナでライブをするということで、
すごいですね、
結構あの話題にもなっているよという方ですので、
うんうんうん、
あのぜひ今回現役の先生が M1 グランピに出るなんてやばいよやばいよということで、モノマネの方よろしくお願いいたします。
やりづらいなこの後にしかも僕もやばいよやばいよって言おうと思ってたのに先に使われたらもうい
やもうそのままやっていただいて構いませんので、
いやそれをねあのみんなでね私の方を見ながらねさあどうぞって言われてもね何の準備もないわけですよ
練習はしたのこれ
練習、
うん、だってこの
何の
もう事前に振られてたわけだから、
はい、
うん、
もう収録で普通あの1日前2日前ぐらいにはもう予告してましたので、そうそうそう、う
ん、
はい、
完全なオフですよもう週末なんていや本当に、うん、だっておかしいじゃないですか、土曜日日曜日にねあの一人だけ必死にね出川哲朗のモノマネの練習をしてるとかね
いや
普通に考えてもシュールすぎるじゃないですか、
まあ、そうですけどね、
うん、でそれをまた娘が見てねパパどうなっちゃうのってねそれはそれでもう本末転倒じゃないですか、もう
ちまあのコツとしてはもうできるだけダミ声にするっていうのと、うん、まあ喉を使って喋るっていうのが特徴かなと思いますので、そういう風にやっていただけるといいかなと思います。
一発勝負で、
一発勝負、
そうですね、何回か、
まあ一発勝負で、
そうだね、
せっかくですね、
はい、はい、
やばいよやばいよ、
いやいや、急すぎましたね。
急すぎた。
あの、じゃあ、行きますと言っていただけると。
もう早く終わらせたいんです。早く終わらせたいんです。もうそんな、もう猶予を与えないでください。
いやいや、
あの、
それがあると緊張しますんで、 M1 でそれはもう体験したんですから、
はい、
待たされるっていうのは緊張を増幅させますので、
でも本当に、ま、待つこと大事だった。あの一つね、ダメ出しさせてもらえると、うん、M1 の時、
はい、
あのね、あのボケあるでしょ、ボケがあって、はい、それで突っ込むじゃない、
うん、
で伊藤先生突っ込むじゃない、うん、でもボケが今回あのなんか笑い待ちができなかったっていうか、そうボケた後にちょっとこっち も余韻で笑いたいのに、
うん、
その余韻もなくすぐ突っ込むから、なんかこうテンポが笑うタイミングがなかったというか、こっちとしては
あのね、あれね、ネタの難しさもあるんですよ、
うん、
結局その落ち着きないところをそのまま落ち着きないまま泳がせてしまうとすごくなんか変な間になるんですよ。
うん、
だからその落ち着きないのをそのまあまあまあじゃないですけど抑えるような形にしないといけないので、入っていかなきゃいけないんですよね。
うん、でもね、ちょっと早かったかな、
早かった、
うん、なんかちょっとボケた後に、うん、ほんの少し、ま、待ってたら、
うん、
もうちょっと笑い起きたかもしれない。みんながあの早口じゃない、
うん、
相方さんが、
うん、
だからそれを頭の中でこう脳で変換して届くまでに、
うん、
その前にもう突っ込んじゃってるから、
あ、
笑うタイミングがみんなこう分かんない感じだった周り。
あのね、2分のねやっぱり怖さですよ。
うん、
あの練習の段階で、あの多分ねプロデューサーディレクターは分かってると思いますけど、ちょっとね間を入れたりツッコミのワードを増やすと途端に秒数オーバーするんですよ。
うん、そうですね、あのそこそこワード1個増えるだけでもう2分5秒とか10秒とかなっちゃうみたいなのがあって、あ、ね、まあでも多分そこはもう経験だと思うんですよね。もう間は、うん、あのここでちょっとワンテンポを振らせると、うん、あの受けが出るなとか、
そうそうそう、なんか時間って追われてるとさ、うん、まあ、本末転倒じゃない、うん、結局、うんうんうん、笑わせるっていう目的で言ってるのに、うんうん、なんかこの笑いがなんとなくどこでよっていう、次から次へと来るから、ね、だから
私はねワードが多いので、うん、それをやっぱりその余計なことを言わないようにしようとかって思ってしまうと、またそこで自分の中にちょっと制約が増えてしまうんですよね、うん、それがやっぱりなかなかね、やっぱり本当に難しいところで。
でも話は戻るけど、うん、さっきのその出川さんのモノマネも、はい、ちょっとほら、
うん、
ね、かぶせ気味に来たじゃないさっき、うん、ちょっと待とうっていうことさ、そう、少し待ってで落ち着いて間をこう見て頃合いを見てバンって言わないと、
うん、
そう、もうみんなえっていううちに言っちゃっても、
いやもうそのよ、いえよ、
あのこんな公開ダメージあるんです
か、そうそうそう、だからさ、それじゃない、来年にさ、ほら、
そうですね、来年
もね、つなげないとい
けない、だからもう一回行くと来年つながらないから来年つなげたら最悪なんですって、
でも
それをしないように僕はいかにこの話をもう切りたいっていうね、もう